質問質疑。市政のここを問う。この定例会では、2月26日、27日、28日の3日間で、21人が登壇し、38項目にわたり、市政について質問質疑が行われました。主な項目について要約し、お伝えします。質問質疑項目、発言順、米印は掲載した項目。上田正也議員。1. 米印、震災について。2. 放課後児童クラブについて。葛原祐樹議員。1. 米印、地域の共助力を高める施策について。三田正也議員。1. 米印、事務事業評価について。星野正治議員。1. 令和7年度施政方針について。2. 米印、令和7年度教育行政方針について。稲垣正弘議員。1. 米印、文化・スポーツを核とした都市拠点整備について。伊藤義恵議員。1. 米印、子育て・教育施策について。新海正樹議員。1. 米印、下水道の維持管理について。2. 米印、上水道の維持管理について。大山実議員。1. 米印、介護予防の取り組みについて。2. 名古屋三河道路について。武藤道代議員。1. アビエランスケアの拡充について。2. 米印、子ども・若者が笑顔になれる施策について。鈴木絹夫議員。1. 米印、施政方針及び議案の大綱について。2. 教育行政方針について。中島義行議員。1. 米印、令和7年度施政方針及び議案の大綱について。2. 令和7年度教育行政方針について。蜂須賀信明議員。1. 米印、楽しく過ごせる学校生活について。2. 刈谷市子ども・子育て支援事業計画について。3. 刈谷児童相談センターについて。鈴木雅人議員。1. 米印、施政方針について。2. 教育行政方針について。加藤元樹議員。1. 市職員の給与などについて。2. 刈谷デジタルクーポン事業、K ポンについて。3. 米印、名鉄バス刈谷愛郷大線について。佐々木貴則議員。1. 交通安全の取り組みについて。2. 米印、安全で持続可能な水道事業について。佐原光康議員。1. 資源ごみの持ち去り対策について。2. 米印、脱炭素社会の実現に向けた取り組みについて。山本志茂子議員。1. 米印、市長の政治姿勢について。2. 教育行政方針について。鈴木貞治議員。1. 米印、防災・減災について。森島康介議員。1.食料供給困難事態対策法について。2. 米印、建設業における働き方改革と補助金について。城内志津議員。1. 米印、新年度予算案について。谷口睦夫議員。1. 米印、施政方針について。2. 教育行政方針について。質問・答弁がホームページから映像でご覧になれます。刈谷市議会で検索し、議会映像を見るをクリックしてください。紙面に QR コードが載っています。上田雅也議員。災害時でも高齢者や障害者など支援が必要な人への配慮を。質問。外見では支援が必要かわかりにくい人のために避難所にヘルプマークを置いてはどうか。答弁。外見からではわかりにくい人が災害時に避難所等で身につけ、周囲に向けて支援が必要であることを伝わりやすくする災害時障害者支援用バンダナを指定避難所に備え付けている。質問、自閉症スペクトラム等の児童生徒のために避難所の設置は考えているか。答弁、災害時に配慮を必要とする人等のために、一般避難所では、要配慮者スペースを設けるとともに、一般避難所での共同生活が困難な高齢者や障害のある人等のために、福祉避難所を市内各所に設けているため、避難所の設置は考えていない。葛原雄貴議員。地域の共助力を高める施策の推進を。質問。自治会への加入率が低下しているが、各自治会で実施している加入促進策はどのようか。答弁。東刈谷自治会の夏祭りで、自治会加入ブースを設置した上で、地区の紹介を行った。今川自治会では、自治会公式 LINE アカウントを導入し、このような事例の横展開を図っている。質問、刈谷市が主体的に実施している施策はどのようか。答弁、令和7年度に、笑顔あふれる地域づくり補助金を、市政施行75周年 PR 事業として、交付額の上限を50万円に、補助率を 100% に引き上げ、自治会活動の魅力向上とさらなる活性化につなげ、加入していない世帯が地域に関わりやすくなる環境が整うことを期待している。三田雅也議員。事務事業評価シートの改善を。質問。刈谷市の事務事業評価シートは、必要性や効率性、妥当性、施策への貢献度という評価項目で、言葉の意味が広すぎて評価がつけにくいのではないか。根拠法令や費用の内訳、結果、目標値に関してどこまで達成したのか、評価を数字化してわかりやすく公開することは可能か。答弁。事務事業評価シートは、事業概要として、事業の目的や総合計画の施策との関係、事業実績として年度別の活動実績や得られた成果、他市との比較、事業コストとして人件費も含めた形で、事業費や財源の決算額などについて、見やすさ、わかりやすさを考えて必要な項目を一枚にまとめている。公表の仕方は常に研究していく。星野正治議員。教員の働き方改革と子どもの成長につながる活動との両立を。質問。小学校の部活動が終了し、音楽活動の受け皿として放課後子ども教室で音楽教室を行うようだが、新4年生は部活動に入れず残念という声を聞く。部活動廃止を子供にどう伝えたか。答弁。 令和7年度の4年生から部員の募集を停止し、8年度末で小学校の部活動を終了する文書を全家庭に通知した。各学校において子どもや保護者からの意見を聞き、説明している。質問、既存の部活動と放課後子ども教室の音楽活動を一体的に取り組まないのはなぜか。答弁、放課後子ども教室音楽活動は、地域の方が指導者となり、音楽活動に触れる場を設けるものであり、教員が指導する部活動とは異なると考えている。稲垣昌弘議員、美術館リニューアル検討事業は、スピード感を持って進めていくべき。質問、美術館の今日的役割は？答弁、美術品の収集、保存、継承、展示等の拠点のみならず、地域の生涯学習活動やボランティア活動、観光等の拠点として幅広い役割が求められている。質問、美術館リニューアル検討事業の検討組織や内容はどのようか？答弁、検討組織には美術館運営や教育活動に関する専門性の高い有識者、芸術関係団体、また実際に美術館を利用する市民にも参加していただきたいと考えている。市民や有識者等から意見聴取を行った後に検討を行い、課題や目指す姿、将来の事業、施設整備内容等、これまでの検討結果や方針の概要をまとめた基本計画を策定していく。伊藤芳恵議員、将来にわたって産業の持続的発展につながる教育施策の拡充を。質問、市内企業が人材確保に苦慮しているが、子どもたちに地元企業の魅力や取り組みを知ってもらうために実施している施策はどのようか。答弁、未来創造たまご塾や刈谷産業まつりでのアウトオブキッザニアなどで就労観や職業観の育成に努めている。また中学生に対して様々な業種にわたる職業体験学習を行っている。質問、成果と今後の取り組みは？答弁、参加した子どもからは、将来刈谷市で働いて活躍したい。企業からは、子どもたちがものづくりに興味関心を持ってくれた、などの声があった。今後も、次世代の産業を担う人材の育成を図るための体験型プログラムなどを実施していく。新海雅樹議員、上下水道の老朽化対策を万全に対応できる職員体制を。質問、市民に安心していただくため上下水道の維持管理状況を確認するが、市内に2メートル以上の円形の汚水管はあるか。答弁、刈谷市にはない。質問、市内の汚水管の耐震化の状況はどうなっているか。答弁、避難所や医療機関に接続したり、緊急輸送道路に埋設された汚水管を重要な幹線等とし、下水道管路等の耐震化に取り組み、今年度末に完了予定である。質問、上下水道の老朽化が進むほど、施設の維持管理には人手不足の解消が不可欠であり、適切な職員配置が必要であるが、職員数の変化はどのようか。答弁、下水道の新規整備の減少、水道事業の料金担当業務等包括委託に伴い、職員数は減少した。大山実議員、 要介護認定者数を増やさない施策の充実を。質問。刈谷市ではどのような方針で介護予防に関する施策を進めているのか。答弁。要支援認定者と基本チェックリスト該当者を対象とした介護予防。生活支援サービス事業の推進。生活支援サービスの拡充策立案など、きめ細かい施策の推進に努めている。質問。リハビリをメインに行うデイサービスが増えることは、要介護認定者の低減につながるのではないかと考えるが、市の見解はどうか。答弁。機能訓練に特化したデイサービスの重要性は認識している。専門職の方々と連携を取りながら、その人に合ったサービスの提供など、きめ細かい事業の推進を図っていく。武藤道夫議員。ヤングケアラーや貧困状況にある子どもたちへの生活・学習支援の充実を。質問。ヤングケアラーの解消のための子育て世帯訪問支援事業とはどのようか。答弁。虐待リスクの高まりやヤングケアラーの発生等を防止することを目的として、家事の支援や悩みの傾聴をする訪問支援員を派遣する事業である。質問。貧困状況にある子どもたちのチャレンジを後押しする、子どもの生活・学習支援事業とはどのようか。答弁。一人親家庭や低所得子育て世帯を対象に、子どもの進学に向けたチャレンジを後押しすることを目的として、大学等受験料及び模擬試験費用を補助する事業である。補助金としては、子どもの進路チャレンジ応援補助金の名称で実施する。鈴木絹夫議員。刈谷市民が継続的に前進するために、職員力と市民力の向上を。質問。令和7年度当初予算の重点配分とバランスはどうか。答弁。子育て世帯の経済的な負担軽減を図るほか、市民が元気に笑顔で未来へ希望が持てるよう、様々な施策をバランスよく実施していきたいと考えている。質問。国の財政運営が行き詰まり、補助金を市町村に出せなくなる時が来るだろうと思っている。その時でも、刈谷市民が生き延びる力をつけることが大事である。市を取り巻く国、県、社会の動向をどう見ているか。答弁。国は成長型経済へ転換する取り組みを進める一方で、物価高騰も続いている。この中でも財政状況等を見通し、様々な行政課題に対し、市民サービスを安定的に提供できるよう努めたい。中島義行議員。安心安全な地域医療の充実を。質問。刈谷トヨタ総合病院の支援に関する市の考えはどうか。答弁。第3次救急医療施設として、また市民病院を持たない刈谷市にとって、病診連携の中心、地域医療の中核的役割として、安心安全な医療環境を提供する上で、なくてはならない病院と考えている。質問。医師等の人材確保、育成が重要と考えている。来年度予算に補助金拡充が提案されているが、その考え方はどのようか。答弁。市民病院的病院として、継続的かつ安定的な医療提供が必要と考える。より 安心安全な病院環境整備のため、救命救急センター運営の人材確保、医師や看護師の確保と育成、周産期医療への支援拡充が図られる。蜂須賀信明議員、児童生徒が楽しんで登校し、一生懸命に学びができる環境づくりを。質問、いじめを早期発見するための課題と未然防止の取り組みは。答弁、SNS 上のいじめはネットワーク上で行われており、目に見えず、情報が瞬時に広がるため、早期の発見等が難しいが、道徳等の授業を通した心の教育や、児童生徒、保護者を対象とした、携帯、スマホ、安全教室の実施等を一層充実させていきたい。質問、児童生徒への教育指針に対する教育庁の所見はどうか。答弁、子どもたちにとって学校が楽しく過ごせる場所であることは何よりも大切なことである。学校が居心地の良い場所となることは、いじめの防止にもつながることであり、新年度も学校が一人一人にとって居場所となるように取り組んでいく。鈴木雅人議員、市政施行75周年をきっかけとして、刈谷のにぎわいを次なるステージへ。質問、市政施行75年目にあたり、市長の思いや考えはどうか。答弁、コロナ禍で失われつつあった人と人とのつながりやにぎわいの創出、物価高騰への対応、防災・減災のまちづくりを継続し、75周年という年を一つの節目としたい。具体的な取り組みとして、小学生を対象としたサッカー元日本代表や現役 J リーガーによるサッカー教室や、中学生とのコラボ演奏も予定している東京フィルハーモニー交響楽団による記念コンサート、11月の屋外音楽フェス、刈谷市で初の開催となる NHK のど自慢などを盛り上げ、記念の年が子供から高齢の方まで笑顔にあふれ、元気に未来へ希望を持てる一年としたい。加藤元樹議員、愛知教育大学等と連携を図り、名鉄バス刈谷愛郷大線の充実を。質問、名鉄バス刈谷愛郷大線の乗客数、補助金額の推移は。答弁、乗客数は令和3年度が 31,939 人、4年度が 32,215 人、5年度が 32,809 人、補助金額は3年度が 1,706,900 円、4年度が 1,357,000 円、5年度が1,382,400円である。質問、知立駅と愛郷台を結ぶ愛郷台線が、刈谷駅と愛郷台を結ぶ刈谷愛郷台線に比べ乗客数が少ない。公共施設連絡バス、刈丸の再編に合わせて、乗客数の増加に向けて、愛知教育大学と連携を検討すべきではないか。答弁、乗客数の増加に向けて、愛知教育大学や名鉄バス株式会社と協議を重ね、刈谷愛郷大線の利用促進を図っていく。佐々木貴則議員、水道水中の PFOS、PFOS 及びPFOA、PFOA の検査を3ヶ月に1回に短縮すべき。質問、他県の水道水では高濃度 PFOS 等が検出された。リスク管理をするため、年に1回実施している PFOS 等の検査の間隔を短縮すべきではないか。答弁。環境省の審議会の部会において、検査頻度をおおむね3ヶ月に1回以上を基本とし、令和8年4月開始が適当と示された。安心安全な水道水を供給できるよう、検査箇所や頻度などを検討していく。質問。暫定目標値を超えた濃度のPFOS 等が検出された場合の対応は検討されているのか。答弁。高濃度検出施設からの取水を停止し、検水の増量で対応する。また、更新後の浄水場では、PFOS 等を除去できる浄水工程を検討していく。佐原光康議員。脱炭素社会の実現に向けたオール刈谷での取り組みを。質問。脱炭素社会の実現に向けた協定の締結相手として、碧海信用金庫を選択した理由は何か。答弁。地域に根ざした金融機関である碧海信用金庫と連携することで、当該金庫のお客様である市民や事業者などに対して、補助制度等の情報を発信することが、非常に効果的であるためである。質問。刈谷イノベーション推進プラットフォームとの連携などによる市内事業者へのさらなる支援策をどのように考えるか。答弁。刈谷市がステーション AI のパートナー拠点となったことで、新たなネットワークを活かし、市内事業者とスタートアップ企業など、多様な主体との連携を促し、脱炭素経営も含めた課題解決や事業成長へつなげていく。山本志茂子議員、巡回バスの有料化や刈谷城の整備にあたり、市民の理解を得るべき。質問、市民に安心を運んできた巡回バスは、無料継続すべき。答弁。仮丸の利用目的は、公共施設の利用から、買い物、通院、通所、通勤へと変化しているほか、利用者が限られていることから、利便性の向上に合わせて、一定の受益者負担を求めることが適当と考えている。質問。お城建設は、市民の意向を無視して進めるのか。答弁。騎乗公園を含む5つの公園を対象に市民の意見を伺って策定した魅力あふれる公園づくり構想では、刈谷城の石垣や隅櫓などの整備は、かつての姿を取り戻すことが騎乗公園にふさわしいと考えた結果であり、構想の実現を目指していきたいと考えている。鈴木貞治議員、市民の命を守る防災・減災支援の取り組みを。質問、能登半島地震の発災当初は、ドローン飛行に規制がかかったと聞いてるが、刈谷市で活用する場合はどのようになるか。答弁。国や刈谷市等の地方公共団体から依頼された災害協定締結先の事業者等であれば、特例として緊急用務空域内であっても、ドローンを活用した捜査、救助や調査等を行うことができる。質問、ペットと同行した避難者だけでなく、避難所を利用する全員が、安心し避難できる環境が必要だと考えるが、市の考えは。答弁。高齢者や障害のある人、ペットを飼育している人など、 様々な配慮を必要とする人が安心して避難でき、多様な視点を取り入れ、安心して避難できる環境づくりを図っていく。森島康介議員。技術を持った方が安心して仕事に打ち込める働き方改革を。質問。公共工事の週休2日制導入により失われてしまう稼ぎを補填するような取り組みはあるか。答弁。入札時の最低制限価格の設定基準を引き上げ、令和6年4月からは国交省の水準に合わせており、不当に安い価格での受注による下請け業者への請負代金のしわ寄せ等を防止し、適正価格での契約を推進している。質問。建設業界で物を作る技術を持った方を守るため、市が支払った人件費分等が正しく使われているか、チェックする必要があるのではないか。今後の働き方改革の展開はどうか。答弁。地元建設業が持続可能となるよう、今後も国の動向を注視し、労働条件の確保に向けた取り組みを行っていきたい。城内静議員。子ども相談センター改修は職員の顔が見え、温かみのある設計やデザインに。質問。木造住宅の耐震改修の工事費用は平均約280万円であり、上限120万円の補助額では、資金力のある方しか改修できない。所得状況に応じた段階的な補助制度にしないか。答弁。現段階では考えていないが、近隣市の動向を注視し、市民の声に耳を傾けていく。質問。安城市、豊田市、三好市は、学校給食を無償化している。財政力指数が同等あるいは優位である刈谷市にできないはずはない。新年度から実施しないか。答弁。国の動向を注視していく。質問。子ども相談センターの改修は、子ども・若者の意見を聞き、設計に反映すべきだが、見解は。答弁。できる限り、利用者から意見をいただき、参考にする。谷口睦夫議員。アジアパラ競技大会に向け、市民と一体となった機運の醸成を。質問。アジアパラ競技大会推進室設置の目的は何か。答弁。令和8年度に開催されるアジアパラ競技大会の競技会場となる自治体として、市内外への発信力強化とともに、競技会場の施設改修や大会組織委員会との連携支援、市民と一体となって大会の機運を醸成する取り組みなどを推進力を持って実行していく必要があるため、新たに教育部に設置する。質問。令和7年度の取り組みは何か。答弁。競技会場の施設改修とスポーツ、地域、観光商業、国際交流、教育、福祉などの団体が参画するアジアパラ競技大会刈谷市実行委員会を立ち上げ、市民の皆様と共に機運醸成に向けた取り組みを展開する。